こんばんは、葵です。
ユーマです。今日も一日の新製品新リリースを、実際に何ができるのか、誰のためのものなのか、そして何がまだわからないのかという視点でゆっくり見ていきます。
今回のラインナップをつなぐテーマはズバリ、手元で完結するもの、手元を拡張するものの対比です。 Mac や iPhone の中だけで動く AI やツールが増える一方で、開発者やクリエイターの作業環境そのものを大きくする製品も出てきています。
そうですね。しかもハードから始まります。 Apple が新製品を相次いで発表していて、まずはその話から。その後、オンデバイス AI、 開発者ツール、クリエイティブ系 AI の運用と監査、そして個人のデータ管理と続いていきます。
ではハードからいきましょう。注目は iPhone Duo、 Apple 初の折りたたみ iPhone です。
スペックの数字が結構大胆で、画面は iPhone18 Pro Max より 50% 大きい。つまり折りたたむと通常の iPhone サイズ、開くとタブレットに近い面積になるわけです。
さらに面白いのが外側のディスプレイ。折りたたんだ状態で使うカバー画面が18 Pro のディスプレイの約 90% の面積があるんですよね。
これは結構大きいポイントで、折りたたみスマホって外側の小さい画面が我慢して使う画面になりがちだったんですけど、 90% あれば開かずにほとんどの操作をこなせる可能性がある。
つまり折りたたんだ状態で普通の iPhone としてほぼ満足に使えて、必要な時だけ開くという設計思想が見えてきますね。
一方でソースにある情報はここまでです。価格は不明、耐久性、つまり折りたたみヒンジが何万回開閉に耐えるとか、画面の折り目がどれだけ目立つとか、そこもまだわからない。
折りたたみスマホって買うかどうかの判断材料として耐久性ってすごく重要なのに、そこが空白なのは正直まだ判断しづらいところです。
で、同じアップルの話として AirPods 5、 こちらは2026年9月18日発売予定と日付がはっきりしています。
開放型のデザインなのに、ノイズキャンセリングが 1.5 倍に強化されているというのが目玉。開放型って構造上どうしても音が漏れるから、ANC を強くするのは技術的に面白い挑戦です。
あとは Siri が会話型になって、内部翻訳も搭載。旅行中に字幕的に翻訳してくれるとか、そういう使い方が期待されますね。
買い替え需要の話をすると、iPhone Duo は価格が見えないので様子見が必要だけど、AirPods 5は発売日が確定しているので、そちらの需要は動きやすい。どちらも正式なレビューや実測はまだないので、あくまで発表ベースの数字として聞いておくのが正しい読み方です。
さて、ここからソフト側に移ります。せっかく iPhone を買っても、それを活かすのはソフトですからね。まずクラウドに頼らない AI という流れから。
デザート&ラブスというところが、音声、テキスト、ビジョンの小さな AI モデルをオンデバイスで動かせる SDK として提供しています。
料金体系が特徴的で、月間アクティブデバイス10万台までは無料。つまり開発者は個人向けアプリや小規模サービスなら初期コストゼロで AI 機能を組み込める。
ただし、10万台を超えたらどうなるのか、その後の料金は書かれていない。無料枠の条件として捉えるのが自然ですね。あと、モデルが小さいということは、精度の限界もあるはずで、そこは今後の検証課題としてメモしておきたいところです。
そのオンデバイスという考え方を Mac のユーティリティで具体化しているのが Gojo です。
Gojo はローカルの音声入力に加えて、クリップボード、ウィンドウ操作、ファイル、メディア系の操作を Mac のノッチ、つまり画面上部の切り欠き部分に集約します。
音声入力がオンのデバイスで完結するのは、プライバシーの面でもネットが不安定な環境でも有効ですよね。3日間のトライアルがあって、ライセンスは買い切りで 9.99 ドル。この価格設定は試しやすいですね。
同じ Mac で全部ローカルという方向で、スマークは会議のメモ取りに特化しています。
こちらはボットが会議に参加したり、アカウント登録をしたりする必要がなく、すべて Mac 上で完結。しかも元の音声を保持してくれるというのが、他の議事録ツールと違うところです。
あの発言、議事録が要約しすぎてるから原文を聞き返したいという場面ってよくあるので、音声が残るのは実用的です。価格は49ドルの買い切りで、その後79ドルに値上げされる予定。早めに買うかどうかの判断が、割とシビアですね。
そしてちょっと変わったのがバイブアイズ。これは実用ツールというより遊び心の方向ですね。
メニューバーにアニメのマスコットが住んでいて、カーソルを追いかけたり瞬きしたりする。11体が無料で、自分のマスコットを作るには 14.99 ドルと AI のキーを自分で用意する形です。
ゴージョーとシマークとバイブアイズ、この3つを並べると分かるのは、 Mac の画面の端、ノッチとかメニューバーって小さいのに存在感のある場所になっているということ。そこに機能やキャラクターを住まわせるという発想が共通しています。
次は開発者の世界に移りましょう。ここも結構面白い変化が起きています。コーディングエージェント、つまり AI がコードを書く時代になって、その AI の作業場が課題になっているんです。
そこに登場するのがホーブ、クロードコードやコデックス、オープンコードといったコーディングエージェントのためのローカルで動くワークスペースです。
ワークトリーズ、つまり Git の作業ツリーの管理、プルリクエスト、そして暗号化されたリモートアクセスを備えています。つまり AI エージェントに複数の作業を並行して任せるとき、その状況を整理してどこからでもアクセスできるようにする仕組みですね。
エージェントが3つ4つ同時に走ると、どれがどのブランチでどの変更がどこにあるのか人間側が追えなくなる。ホップはその混乱を整理する道具と考えると分かりやすいです。
続いてモードインスペクト、これはデザインとコードの距離を縮めるツールです。
実際のコードベースの上に AI のデザインキャンバスを重ねる。使っているのはプロジェクト自身のコンポーネントとデザイントークンなので、理想のモックを作ったけど実装と違うというズレが起きにくい。
しかも変更タイプのセーフな PR として公開できる。デザインツールでいじった結果がそのまま型安全なコード変更として出てくるのは、デザイナーとエンジニアの共同のやり方を変える可能性があります。
で、開発者ツールの文脈から少し横にずれて、タイプアイズノーバー、これは開発者なしでサポートエージェントを作れるというものです。
過去のチケットでエージェントを試せるのが実用的で、1000件の解決までは無料。カスタマーサポートの現場は人手不足が課題なので、エンジニアを介さずに AI エージェントを育てられるというのは需要がありそうです。
ただソースには導入効果の具体的な数字がない。解決したという定義も実質どうなっているかは確認が必要です。あくまで提供者の説明として受け止めておくのがいいですね。
さて、これらのエージェントを運用する話で大事な基盤としてサーザンドがあります。
これはマークダウンドキュメントを Git で管理し、フォルダ単位でアクセス制御するシステムで、ポイントは人間とエージェントが同じファイルを読むということです。
今エージェントに仕事を任せる場合、エージェント専用の知識ベースを別に作ると、人間側のドキュメントとずれていく。サーザンドは同じファイル、同じ真実を共有することで、エージェントへの指示も人間のドキュメントも同じソースから出すという発想です。
読者ごとのパーミッションがあるので、人間には見えて、エージェントには見せない情報みたいな制御もできる。ホブのワークスペースと組み合わせると、エージェント運用の一式が揃う形になりますね。
次のテーマは、クリエイターとメディア制作の新潮流。ここは視聴体験と制作体験の両方が変わる話です。
まず WIP、 YouTube 風のフィードにインタラクティブな体験を流すというものです。
中身はゲーム、サンディコンテンツ、生成アート、全部ブラウザで遊べます。クリエイター向けのチャンネル機能もある。
YouTube 風というのが面白いところで、動画を見るという受動的な体験の UI に遊べるコンテンツを入れる。スクロールするだけでふとした瞬間にゲームが始まるという新しい消費の形です。
音楽の世界ではスノブロック、 AI 音楽生成の大きなニュースです。
ワーナー、BMG、ビリーブという大手レーベル、音楽会社とのライセンスの下で作られている。これまでの AI 音楽は権利面での議論が絶えなかったので、正式にライセンスを取ってモデルを作ったというのは画期的です。
バージョンが3種類あって、標準のブリロク、荒め実験的なブリロクのワイルド、軽量のブリロクのミニ、しかもセクション単位、歌詞単位で編集ができます。
サビだけ作り直したいとか、この2行の歌詞を変えたいいった編集ができるのは AI 音楽を実用に使う上で大事な進化ですね。ただライセンスで作られたとはいえ、生成物の権利がどう扱われるかは今後注視すべき点です。
ライブ制作の現場では、ライブキャプションズ by スバナナ、
QR コードを画面に表示して観客がスマホで読み取ると自分のスマホに字幕が表示される仕組みです。最大5言語に対応していて、 OBS や VMIX といった配信映像ツールに重ねて使う層も用意されています。
会場の大画面に一括で字幕を出すのと違って、観客一人一人が自分の言語を選べるのが強みですね。 外国人の参加者がいるイベントで実用的です。
で、制作後の仕上げの話で、モックマジック画面録画をデバイスの枠とブランド付きの見栄えのいい動画に変換します。
ブラウザで完結するのが特徴で、静止画の変換は無料、動画はプロ。デモ動画やチュートリアル動画をきれいに見せるハードルが一つ下がりますね。
ウィップ、スノブロック、ライブキャプションズ、モックマジックと4つ並べると、共通するのは制作のハードルを下げて届け方を変えるという流れです。誰でも作れて新しい形で届けられる。ただウィップもスノも収益モデルと権利回りはまだ観察が必要です。
次のテーマは AI の運用と検証です。 AI を作る話から、AI をちゃんと動かしてちゃんとチェックする話へ。
まずビゾナウ、コンピュータービジョンのシステムをプロンプトから自動生成します。
従来のコンピュータービジョンはモデルのトレーニングやアノテーション、つまり教師データにタグをつける作業が必要でした。ビゾナウはそれが不要で、ライブのダッシュボードがすぐ見られる。
工場の入り口で人の流れを数えたいとか、棚の在庫を監視したいいったニーズに対してプロンプトで指示するだけで仕組みができるというのは、ビジョン AI の敷居を大きく下げます。
一方で、プロンプトで作ったビジョンの精度や誤検知への対応は未知数。特に監視系は間違って検知したら困る場面も多いので、そこは検証が必要です。
で、 AI そのものの観測がオープンオブザブの AI オブザーブビリティです。
オープンテノムトロのトレースでエージェントや LLM の動きを追跡します。セッションごとのコスト、ループ検出、つまりエージェントが同じ処理をぐるぐる回ってしまう状態の検知、そしてオンラインでの評価。
しかもこれがログやインフラの監視と同じ画面で見られる。今って AI エージェントを本番で動かすと、コストがどこで膨らんでるのか、どこで暴走してるのか見えにくいんですよね。
そう、ホブでエージェントを整理して、ティップリアイズノーバでサポートエージェントを作ったとして、それが本番で正しく動いているか、コストは適正かを監視するのがオープンオブゾーブという役割分担です。エージェント運用の一連の流れとしてつながって見えますね。
最後にウェブサイト側の検証としてフリースキャン、
URL を入れると SEO、AEO、セキュリティ、アクセシビリティを無料で監査してくれます。 AEO というのは AI による回答エンジンに最適化するという新しい概念ですね。しかも証拠付きで修正案も出してくれる。
プロ版ではサイト全体の監査と MCP 対応が加わります。オープンオブザーブが AI の内部を監視するのに対して、フリースキャンはウェブの外側から品質をチェックする。どちらも検証を担う存在です。
さて、最後のテーマは個人のデータを自分の手元に置く流れ。これも今日一日のラインナップの中でかなり一貫した思想が見えます。
まずウェスポーリオ、オープンソースでローカルファーストの家計投資管理ツールです。
投資、資産全体、支出を管理できて、データは自分のマシンに置かれる。追加のコネクト機能でブローカーとの同期が暗号化されて行われます。
金融データって機微性が高い情報ですよね。クラウドに預けるのを嫌がる人は多い。ローカルファーストというのはその心配を構造的に解決するアプローチです。
で、投資の分析側ではアーテニック AI、
90以上の機関投資家向けデータセットを使えます。これらのデータは本来ライセンス料が5万ドルかかるもの、それを AI でスクリーニングしたり自然言語でリサーチできたりするのが売りです。
機関投資家レベルのデータを個人投資家が自然言語で問い合わせられるというのは、分析の民主化と言えますね。ただ AI の分析結果の正確性は結局ユーザーが検証する必要があります。
最後にちょっと雰囲気の違うドライブ、 iPhone を車載のテレメトリレコーダーに変えるアプリです。
G-Force、 つまり加速や旋回の力、そしてブレーキングのデータを記録します。さらにオープンストリートマップの情報を使って LPR カメラ、つまりナンバー読み取りカメラの場所を警告してくれる。
ドライブの記録とカメラの警告が一つのアプリにまとまっているのは、ドライブ好きには嬉しい構成ですね。ウェスポーリオが金融データを手元に置くのと同じく、ドライブも自分の運転データを自分でコントロールする方向です。
今日の全体を振り返ると一つの軸が見えます。手元で完結するオンデバイスの AI、 エージェントの作業環境と観測、そして個人のデータを自分の手元に置くツール。 AI が強くなるというより、AI が自分の環境の近くに来るという流れなんですよね。
そうですね。ただ今日紹介したどの製品もまだ出たばかりのものが多くて、 提供者の説明と実際の効果の間には検証が必要な距離があります。特に精度の数字や導入効果、価格の詳細が見えないものは今後追いかけていきたいです。
それでは今日はこの辺で。葵でした。
ユーマでした。また明日。